さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ65回目でございます。よろしく。噛み合わんな。
お願いします。
お願いします。さあこの1週間いかがだったでしょうか。
なんかいろいろありましたね。
いろいろありました。珍しく
ロケあったり、
うん、
海にロケ行ったり、
福岡行ったり。
あ、行きました。
うん、
福岡の夜は寂しかったですね。
まあ店閉まってるし、終わったのがもう8時前で。
そう、
うん、
何食べた。
チャーハンカツ弁当みたいなやつ。
はは
です。
コンビニで。
コンビニですよ。
お酒買って。
買って。あなたは。
寿司と。
寿司
コンビニで。
うん、
寿司と唐揚げとカルボナーラ。
キモっ。な、何それ。
いろいろ行きたかったんですよ。
一回で食うラインナップじゃないよ。
博多に来たからには、
うん、
いっぱい食べたいなと思ってたんだけど無理だったから、
うん、
なんか食欲が止まらなかったんですね。
せめてもの。
そう
ってことか。
そういうことでね。いや福岡おもろかったな。
なんか久しぶりにサンステとかあったね。
ありました。
うん、
2日で5回やったわけですけども。
そう、
ネタがどんどんどんどん俺緊張するようになってきてね。
わかる。
わかります。
わかるよ。
昔は余裕でできてたんですけど、
うん、
たまにミスるじゃないですか、歌ネタって。
そう。
それ以降毎回なんか緊張レベルが上がってくるっていうか。
そうなんですよ。
うん、大丈夫と思ってたネタをしくるでしょ。
うん、
それが怖くて。
なんか思っても見ないミスするんじゃないかって思ってね。
そうそうそうそう。
緊張する。ある。
怖いですわ。どのネタが一番恐ろしい、やるとき。
俺はね、うん、テレビのネタ。
あれね。
うん、音痴になるんですよ。一番最初に俺が発する言葉、
うん、
なんかボケが始まって一番最初に発するえという一文字が、
そこむずいでしょうね。
うん、一音で当てるっていうのは難しいなと。
一音でね、
うん、
えってやつね。
そう、
むずいですよね。
だいたいしくるんですよ。そしたらもうその後ボロボロボロボロと、
はい、
崩れていくんです。
今一発で当てれるかちょっとやってみていいですか。
はい。
知らないおじさんがニコニコしている番組。
どう？
いいんじゃないでしょうか。
いや、まあまあ今はね。
知らないおじさんがニコニコしている番組。
とか無理なんですよ。無理なのよ。
ピップマグネル
ープ。
なんですよ。
本当、そのピップマグネループゲームと一緒なんよ。
やっとかないとね。
ねえ。いやー、お前はなんか苦手なネタある？
俺は、あっていうネタですね。
でしょうね。
うん、まああれはやばいですよ。
うん、いや、あじゃなくて、
あ
ね。
いろんな人を困らせてきたタイトル、
う
ん、
あれむずいでしょうね。
どこに来るかわからなくなるからね。
あと、ポーとスインダが。
そう、だからもうちょっと変えてるんですよ、最近。
おお、そうですか。
簡易バージョンに変えれまして。
簡易バージョン。
簡易バージョンというかシンプルバージョン。
お
う
お
う、うん、YouTube に上げてるやつをもうね、うん、やっちゃダメ。
順番が違うってこと。言う順番が。
そうそう、順番を変えたね。
なるほどなるほど、
うん、言いやすい形にして。
なぜ最初逆にそんなややこしくしたんかな。
ややこしくなってますね、あれ
ね。え、
うん、
あのネタに関しては逆でやってくださいって言ったら俺絶対無理だと思う。
無理でしょうね、うん、ちょっと逆でやってみる。
いいよ。
じゃあちょっと音源用意して。
マジやり？
マジやり。あ、じゃあ、あっていうネタと知らないおじさんを逆でやってみようよ。
わかった。
どっちも。もし最後までいけたら、
うん、
俺をパシリに使っていいよ、今後。
ずっと？
ずっと。
えらいもんかけるね。
無理だもん、多分。
まあね。
うん。
やってみましょう。
はい。どうもメンバーです。お願いします。頑張ってやっていきたいんですけどもね。あれ、曲が終わらないですね。音響さん大丈夫でしょうか。
このまま漫才をやっていく。
OK、 じゃあこのままやりましょう。
では今からこの音楽に合わせて漫才をやっていく。俺がボケるから、お前は突っ込んで、二人でこの漫才を成立させましょう。
いや、あっていうのが気持ち悪いからやめてくれませんか。そのあっていうのが気になって何も入ってこない。
ごめんなさい、勝手に出てしまうんだ。このあっ っていうやつを言わないと気持ち悪いんだ。このあっていう
無理です。
無理よね。
普通に無理です。
無理ですよね、はい、うん、そこでポーが入ってくるから
ですよね、
うん、
あー無理無理無理無理。よくやってるねこんなこと。
でしょ、常に脳トレみたいな感じなんよ。
すご
い。知らないおじさん俺やるわ。
逆で、
逆で
OK。 いきます。
はい、
ミュージックスタート。
どうも、メンバーです。お願いします。頑張っていきたいんですけどね、曲が終わらないですね。音響さん大丈夫でしょうか。
このまま漫才をやっていく。
やるんかい。
やってみればわかる。
なるほど、じゃあこの音楽に合わせて漫才やりましょう。
OK、 じゃあいきなりなんですが、最近の悩みとかないんすか。
僕の最近の悩みはテレビを見る時間がないことです。
なるほどね、じゃあ俺がテレビをやりますね。
ありがとうございます。テレビ見よ。
知らないおじさんがニコニコしている番組。知らないおじさんがニコニコしている番組。
え、
知らないおじさんがニコニコしている番組。
何これ。
知らないおじさんがニコニコしている番組。
やばい番組。いや、知らないおじさんがただニコニコしている番組。気持ち悪い。わけわからんわこの番組。チャンネル変えよう。
皆さんこんにちは、斉藤貴文です。
誰。
早速始めていきましょう。
ワン、ツー、
知らないおじさんがニコニコしている番組。
このチャンネルも。
知らないおじさんがニコニコしている番組。
何が起きてんの。
知らないおじさんがニコニコしている番組。
騙された。
知らないおじさんじゃダメ。
違うの。違う、
違うよ。
分からん。終了終了。むず、
何を言ってるか覚えてない。
覚えてないわ。
まあ確かにね。
なんて言ってんだあそこ。
本当に俺の顔見ろぐらいですよ、両方いけるのは。
そうですね。いや、歌ネタ難しい
ね。気引き締めていかないと。
そうですよ、
はい。
あと福岡でね、
うん、
末広がりずさんとかと一緒にやったんですけど、
はい、
罰ゲームびっくりしましたね、
うん、あー、そうそうそうそう。
ライブのコーナーで、
うん、
末広がりずさんの2人が、からし明太子っつってね、
罰ゲームでね、
そう、明太子にからし塗ってあるやつを食べるみたいな、
うん、大量に塗ってやるやつ。
そうで、それ2人がパクッと食べて、
うん、
カラーってなったんですよね、
はい。
で、南條さんがいろいろちょっと省かせてもらうんですが、
うん、
ゴーヤを持ってたんですよね。
省いたら初めて聞いた人はなんでってなるけど、
まあいろいろあって、前の罰ゲームとかがいろいろあったりして、
出てきたりしてね、
あの南條さんの懐にゴーヤが入ってたと、
うん、
で、南條さんはからし明太子の辛さを和らげるために、
うん、
そのゴーヤにかじりついたわけです。
そう、
水分欲しいみたいな感じで、
うん、
そしたら、
うん、
ゴーヤの中がね、
うん、
真っ赤でね、
そう、
ブツブツしててね、
うん、
ドロッとしててね、
はい、
イビルジョーみたいな感じになってたんですよね。
モンスター
、うん、
イビルジョーの尻尾みたいにね。
そうなんですよ、
なってて、
まあみんなゾッとしたよね。
みんな知らないから、そのこと。
うん。な、何？え、
なんか芸人のリアクションじゃないリアクションってか、みんな、え、え、
南條さんバーンって後ろ向いて、うん、ガー走ってて、
そう、ダメなもん食べたと。
うん。
うわ、え、怖、何、何これ。
そう、舞台上みんなが、
うん、みんな、
え、え、え、え、ってなって、
ちっちゃい声で、こ、怖、怖、な、何？
で、なんとか何事もなかったようにコーナーやって、うん、ライブ終わって、
うん、
調べたら、
うん、
よくあることなんですね。
みたいですね。しっかり熟したゴーヤってい
う
か、
うん、
美味しいゴーヤだったっていう、
っていうことでした、うん、焦った。
みんなその事実知らんかったってすごいね。でも、
うん、一般的なのかな。
沖縄のアリンクリン、
うん、
も焦ってたから、
ね、めっちゃ焦ってた。えっ、
ーうん、
これ腐ってるかもしれませんとか言ってね、
うん、びっくりしたね。あれ
びっくりした。腐ってるのか、
うん、
なんか虫みたいなのが中で湧いて真っ赤になってんのか、
そのまま省いたところでいろいろあったから、
うん、
ゴーヤの中に何か誰かが入れてたと、
混入したとか
ね。
怖かった。配信されててよ。
そうそうそうそう、
恐ろしかったですね。あれ、皆さんもぜひゴーヤ赤いで検索してみてください。知らない人は、
うん、
ビビると思うんで。
そうですね、
うん、
でも安全ですから。
安全らしいです、
はい、
いいゴーヤらしいですよ、
うん、
いや福岡楽しかった。
楽しかったね、うん、また行きたいですね。
そういえば牛尾さん、部屋で焼肉します？
部屋で焼肉、
家焼肉。
ああ、やったことはあるけど
臭いよね。
まあね、
うん、
それでもう家はやめようみたいにはなってますよ。
なるほどね、
うん、
最近俺換気が好きでね匂いが残らないように焼肉をするのにハマってるんです。
意味がわからん
換気のために焼肉してるんですよ、もうもはや。
え、
残るの嫌でしょ、匂いが。
嫌だ。
次の日ね、その部屋開けたらプーンと昨日の肉の残りに
めちゃくちゃ残ってて嫌なんですよ。
嫌でしょ、
うん、
ニンニクのとか、
うん、
肉っぽかったり煙っぽかったり。
そう、
それが次の日完全になかったら、
いやまあそれは嬉しいよ。
嬉しいよね、うん、その嬉しさを味わいたいがために焼肉やってる、
うん、気持ち悪。
もうテーブルの上に完全にこう、うん、なんていうかビニールシートみたいな敷いて、
おーお
ー、でその上に新聞敷いて、
うん、
で匂いがついてはいけないものは逃がしておくわけですね、隣の部屋に、
うん、
で服ももうなんか汚れてもいいような服にこう着替えるわけですよ、うん
うん、
これで準備は整ったわけですよ。
はい、
で窓をちょっとだけ開ける、2つぐらい2箇所ぐらい窓を開ける、
うん、
でそこで通気性よくしとく、
うん、
で換気扇をマックスにする、
はい、
で焼肉スタート、
うん、
で焼肉、肉が焼けてくるね、
うん、
すぐ食べるここすぐ食べるのがポイントで食べたらさっき焼いたところの残ったちょっと焦げみたいなのとかは、うん、すぐにキッチンペーパーで拭くで早く食べる、拭く、
めんどくさ
食べるのとかはもう本当換気に一番必要ない作業なんで
違う間違ってるよ。
できるだけ早くそこは終わらせて食べて、で美味しかったなって言った頃にはもう普通はね、
うん、
焦げでもうギットギットになってたりするんですけども、
もうこの鉄板やばいよみたいになってますよ。
なってるでしょ。なってないわけですよ、使う最初みたいな感じになってるわけよ
途中でキッチンペーパーで取ったり、
そうそうそう、
取ってるから。
そうそうそう。で食べ終わったらよっしゃっつってガッシャイってもう洗剤で即洗うんです、
うん、
でもう洗って何もなかったことにして、
うん、
ビニールシート剥がして新聞剥がして、
うん、
もうアルコールで拭いて、
うん、
あのファブリーズで全体シュッシュッシュッシュッシュッってやって風呂入って新しい服に着替えて入ったら、
うん、
あれ、
うん、
何もしてないと同じじゃんっていう
本末転倒
これにハマってますね。
そこメインでやったの
楽しい。
いや意味がわからない。
今度魚で挑戦しちゃろうかなと思って。
魚はよりやばいんじゃない？
いや俺なら換気してみせるけどな
意味わからんわマジ食べるとこがメインだろ。
いや
換気、救急車、
救急車待ちましょう。あなたは何かありましたか？
あのね、
もう
これ言ったっけ、あの、うん、棒状の筋トレ器具を買った。
そうなんだ
って話してない？
器具買うね。
そう、器具って言ってもね、
はあ、
強いバネみたいなやつ。
棒状の、
棒状の、
まあイメージはちょっとできるっちゃできるか。
ヌンチャク、
なるほど、
みたいな感じで持ち手があって、
うん、
その鎖部分がめっちゃ硬いバネ、うん、
ああわかりますね、うん、あるね、曲げたりする。
そうそうそうそう、
はいはい、
胸の前でこう曲げてやる器具なんですけどね、
うん、
めっちゃいいよ。
はは、
俺ね、
ほう、
胸筋がつかないで有名だったんよ。
確かにめっちゃ有名よね。
じゃろ、
うん、
胸筋がつかないの牛尾だったわけですよその器具を使い出してからというもの、
言うもの
いい。
いや田中邦衛で言われても
いいよ。
いいですか？
来てる、
ついてると
思う。
お前はこうピンポイントで鍛えたいタイプ？
そうそうそう、全体でバランス取ってってやるとね、いろんなことしないといけないでしょ。
いやそんなことないよ、走ったらいいだけ、
一個ずつやるっていう。
はあ、うん、どっちがいいんでしょうね。
でもその棒状のやつはね、
うん、
胸筋と同時に腕もね、
うん、
鍛えられます
から。二の腕とかも筋肉つく。
二の腕、ちょっと俺の二の腕触ってみる？
うわ、強い男の人の腕だ肩、
意外と言ってるでしょ。
意外と、
うん、
おっさんの腕じゃねえ
でしょ
う。うわ、俺なんて、俺ちょっと触ってみ。
あ、全然ダメ、全然ダメ。
俺柔らか。
なんかこのここなんて言うんですかね、
一の腕、
一の腕、二の腕じゃない腕とかの太さもだいぶ変わってきてますから、
ね、確かに強い男の人だ
でしょ。興奮した？
興奮した
これ結構来てるんですよ。
来てるな、
うん、 だから最近の楽しみというかね、ネタ合わせとか仕事が終わって帰って家でこうテレビとか見ながらね、
あ、見ながらね、
そう、これをやってこの少しいじめるっていうね、体を。
うわ、ええな、いい買い物しましたね。
いや本当にありがとうございます、うんうんう
ん、ありがとうございます、
ありがとうございます皆さんそれ作ってくれた人ありがとうございます
お便り言ってきますか。
はい、
構成ネームブチさん、
ありがとうございます。
NSC 時代についての質問です。
ほう、
NSC 時代、一番印象に残っている人は誰ですか。
なるほどね、うん、大阪 NSC29 期ですけども我々は。
そう、
一応
誰が一番印象的だったか、
うん、
何人か覚えてるでしょ。
覚えてるね。
覚えてない人もたくさんいる。
覚えてないし全く知らん人の方が多いよね。
まあそうか、500人ぐらい入った。
そう、10何クラスあって
1クラス30から50
50人ぐらいおったんじゃないかな。
50人ぐらいおった。なるほど、
うん、
でそのクラスでも目立ったやつとかが数人いたというね。
そうですね。
まあでも一番印象残ったやつはもう間違いなく一人います。僕は
あれかあれだな、
二人おるの
いやでもちょっと一人飛び抜けてるかな。
飛び抜けてるでしょ一人、
うん、
せーので合うと思いますよこれ。
言ってみますか。
うん、
せーの、北海三郎ですよね。
ですよね。
皆さんご存知ですかね。
いや、ご存知なわけないですよね。
北海三郎、
鬼才、異端児、
うん、
神童
神童って呼ぶな、あれのこと我々は高校卒業して入りましたけど、
うん、
当時北海三郎は15歳
15歳か
で入ってきたんですよ。
ほう、そうだったか。
3つ下の同期という、
同期でね、
うん、
中卒ぐらいで入ってきた
ってことでしょうね。
うわ、もう牛尾啓太みたいな顔してましたね。
顔はね俺でしたね
牛尾さんの若い頃みたいな顔しててね。
そうそうそうそう、
背低めで、
なんでしょうね。
で安志清師匠みたいなスーツ着て、
そう、なんかジャケットを羽織って、うん、白いズボンでみたいな、
で声変わりもしてない感じの可愛い声なんですよ。
そう、関西弁で。
関西弁でね、
うん、
でずっと1年同じコントをやり続けましたね。
でした。もうなんか北海三郎といえばあのネタ
だいたいこうネタを毎回変えてね、店に行くんですよね、うん、講師に、
うん、
このネタどうですか、そしたら講師がこうこうこう言ってくれて、
うん、
そこを直します、
うん、
じゃあ次違うネタ持っていく、
うん、
そしたら講師から
ダメ出しされ
るとかね、あるんですけど、北海三郎くんは1回目と最後のネタが一緒だったん
なんや、ジョーロか
でおなじみのよう覚えてるな、ジョーロ、なんかあの象の形をしたジョーロと戦闘するみたいなね。
そう、部屋に帰ったら泥棒の気配を感じて、
覚えてるね、
格闘するというかそいつを退治するために、
うん、
猿っぽい動きで、
うん、
シャッシャッとか言いながら
勘弁しようみたいな感じで、
そうそうそうそう、しばらくやる、
うん、
で近づいていってジョーロを手に取って最終的にな
んやジョーロか
というオチのネタですね
すげえ懐かしいな。
懐かしいね。
どんなダメ出しを食らってたんでしょう。ほぼほぼそれでしたからね。あんま変わってないという
か、何も言われてなかったんじゃない、中盤とか
ジョーロの色が緑から青に変わったりはしてた
あったか
、うん、
俺青のイメージだな。
あ、本当ですか、
うん、赤い時もあった気がするけど
まあ一番爆笑を取ってはいましたね。
取ってました。
うん、今やってるんかな。ちょい前までは梅田ルイスっていう名前でね、
うん、
マジシャンやってたみたいなんですよね。
なんかちょろっと聞きましたね、うん、それ
動画も軽く見たけどなんか成長してたわ。
大人っぽくなってた。
大人になってたね
当時だって子供だもん、15歳よ。
そう、
まあ、俺らも18だけど、
不思議な少年でしたね。北海三郎ね。
北海三郎がやっぱ1位かな。まあ、見取り図とか吉田たちがその中にいて、俺らのクラスに
いました。
うん、
やっぱそこで覚えてる人が有名になるね。
北海三郎はい
まあ梅田ルイス、
梅田ルイスとして、
うん、で今やってるっていうのはね、まあやってないんかもしれんけど、
うん、
見取り図はキュウリを食べてましたね。
食べてた漫才中に。
あれが本当印象的な光景だわ。
はい、
ない中身忘れたけど、森山がずっとキュウリを食いながら漫才するっていう、うん、普通の漫才やってるけどキュウリ食べてるみたいな。
俺らは漫才と音楽を融合させたけど、
うんうん、
見取り図は、漫才とキュウリ
を新しいな
融合させてましたね。
このまま漫才を、
そうそう、このまま漫才やってましたね。キュウリ食べながら。吉田たちのネタも覚えてるネタあるけど言えないやつでしたね。はい、
このラジオでも絶対言っちゃダメなんでしょうね。
ダメでしょうね。
うん、ピーっていうね。
そうそうそうそう、
下ネタとかではないんですよ。
そう、下ネタとかじゃなくて
すごいところを題材にしてしまったっていう。
そうそうそうそう、
怒られてましたね。
怒られてたね。
うん、いや、またなんかあの感じ体験したいって思うわ。
階段のとこに並んでさ、
そうですよ、
授業が始まるの待って、
待って、
空いたらホワイトボードの番号を振ってあるところにコンビ名書いて、
そう、
当時ワンオンワンでしたか。
あ、そうだったよ
我々は。
うん、
ワンオンワンって書いてね、一番はさすがにちょっとあれだからっつって5、6番目ぐらいに
してましたかね。
書いて、
かっこ悪い服装で、
ダサい格好でね、
なんかヨレヨレのジーパンにシャツみたいな感じでしたかね。
そう、なんか俺、わあ思い出した。
何、
なんかダボダボヨレヨレのジーパンに、
うん、
ピンクの T シャツみたいなの着てた。着てたわ、
昔ですね。
昔で、なんか、うん、腕に、手首になんか数珠っぽいのつけてさ、
うわー、なんかガキ
ガキで、なんか染めた髪の毛ももう伸びてプリンみたいになって、
うわー、で、片や五輪でひげ生やして、
そう、眉毛なくて、
眉毛なくて、なんかね、苔みたいな色のシャツをジーパンにインしてたね。
たっさびっくりした。ダサいな。
そのコンビですよ、懐かしいな。
15年ぐらい前か、もう
その前か
になるんです、なるです、すごいね。
じゃあこれ次最後ぐらいにしておきましょうか。
はい、
みのりんごさん、
はい、
ありがとうございます。お二人の卒業式の思い出を教えてくださいですね。
卒業式の思い出、
みのりんごさんは最近卒業されたということで、
シーズンですもんね今。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ある、
うわ、
シンクロメンバー。
高校の時の卒業式は、誰が一番面白い返事をできるか合戦っていうのを。
ほー、そんなんやりましたか。
やりましたね。名前呼ばれていくでしょ、
うん、
で、はいって言って立ち上がるでしょ、
うん、
そこで、誰が一番面白いことができるかっていうのを仲いい 5,6 人のグループでやりましたね。
あなたは何と答えたんですか。
いやー、忘れたけど、おそらくまあちゃいみたいなことは言ったんでしょう。
しょうもなー。なるほどね、
うん、
はあはあ、
なんて返事するか大喜利みたいな、
ね、おもろいことやってますね
ぐらいしか思い出がないですね。
ほう、僕は中学校の卒業式が思い出深いです。
うん、
卒業式とか泣かねえだろうと思ってたんですけど、最後卒業式終わってこうクラスでね、
うん、
先生からの送る言葉が始まるわけですよ。
はいはいはい。
でそこでも、あ、こんなもんかって思ってたら、
うん、
歌い出したんですよね先生が。
歌ってましたね、
乾杯を。
はい、
なんか普段歌わん感じの先生なんですよ。
そうそうそうそう、
なんか怖い感じのね、
うん、そういうこと絶対しないタイプっていうかね、うん、
それがいきなり歌い出したのでもうダーンでしたね。
涙涙腺崩壊、
やばいよなみたいな感じで周り見たらあんま泣いてなかったんでね。俺めっちゃ来たなあれ。
うん、まあまあまあまあ、
だから卒業式の付近の写真見ると俺だけ目やばいもん。
ああ、確かに
真っ赤
真っ赤っかですね。
懐かしいです。そんなとこですかね。
そうですね、卒業エピソードは。
みのりんごさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
おめでとうございました。ということで、ここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
コンビニのチキンをさらに美味しく食べる方法を考えよう。
こちらでございます。
です。
コンビニのホットスナックコーナーのチキンを、
うん、そういうこと
アレンジして
そういうこと
食べましょうと。
はい。
実際作りましたね。
作りました。
はい。
今回はセブンイレブンの7チキをアレンジさせていただきましたよ。
はい。
はい。
では関脇からいきたいと思います。
はい。
牛尾の関脇は好き7チキ。
好き7チキ。
好き7チキ。
すき焼きの好きなのか。
まあ見てもらいましょう。
はい。どんなもの？さあ、うわ、なんか出てきた、出てきた。
こういうことですね。
うわ、きついんじゃないのこれ。
溶き卵に7チキをくぐらせて食べるというやり方。
きつー。マジか。食いたくねえ。
いや、食べてみましょうよ。
まあ、うまいか。
うまいかもしれんよ。
親子丼とかの組み合わせですもんね。
そうそうそう。チキンと卵は合わないことはないでしょ。
そうか。だから味付けとかはもうしてないわけね。
してない。
卵にくぐらせるだけ。
そう。食べやすいサイズに切った7チキを卵にくぐらせて食べるというやり方です。
はい、じゃあせーのでいきますか。くぐらせて、うわー、べっとりついたよ、卵。
たっぷりね。
はい。いただきます。
はい。うん、無意味、
うん、
これ無意味だ。こんなに味しない卵の、
うん、無意味、ちょっと気持ち悪くなるだけ。まあ薄味になってまろやかになるって感じだけど、
うん、
ない方がうまい
ですね。無意味か。
この感じか。
うん。
やっぱ味濃いからいいんじゃないの、すき焼きとかは。やっぱり
そうか、
うん、薄い、なんかこうネチョネチョのチキンですよ。
ダメだ。ダメだった。
関脇ね。
まあこれは関脇です。
はい。うまいの出たらぜひ皆さんにもやってほしいですからね。
そうですね。
じゃあ僕関脇からいきます。
はい。
山口の関脇は7チキ串。
おお、良さそうだ。
まあ要はこの前言ってた、うん、焼肉を串に刺したら味変わると同じ方法です。
うん、ハマってるね。
こちらです。
わー、まさに。
はい。
7チキをいいサイズに切って、
そう、
串に刺した、
それを焼きました。
おお、なるほどね。
うん、焼き鳥のように。
うんうんうんうん。
行ってみましょうか。
チキンだけって感じなんですね。
そう、チキンだけね。
うん。
いただきます。
はい。あ、カリカリだ。
うん。
ふんふんふんふん。
うん。
言ってもいい？
言っていいよ。思ったことを言ってください。
ただの七チキです。串に刺そうが
申し訳ございません。めっちゃそうじゃん。全然
気分も変わらんというか。
変わらん、
うん、
全然だ。びっくりした。
焼肉の時はあんなに変わったのに。
焼肉の時は完全に違ったんですけど、七チキは刺しても無意味ということが分かりました。
無意味ですね。まあ普通に美味しい七チキです。
ですね。
うん、
やっぱりね、この戦いで高得点を取ろうと思ったら、
うん、
簡単にできてあまりぶっかけたりしないっていうのが大切だと思いませんか。
ぶっかけるっていうのは、
まあ、例えばそのチキンを半分に折って、そこにレタスとチーズとトマト入れて挟んで七チキバーガーみたいにするとか、はい、ちょっとやりすぎ、
やりすぎな気はしますよ、うん、
しますよね。
ひと手間、
ひと手間でいけたらいいわけ
ですよ、はい、
さらに美味しく。
そうですね。
こっからは大丈夫なはず。
じゃあ大関いきますか。
はい。
後ろの大関は七チキ納豆のせ。
やばー、きつー。罰ゲーム。うわ、出てきた。いやいやいや、うん、思った通り、皆さんが思った通りの見た目ですよ。
七チキを、
はい、
まあ一つ、なんか七チキ一つに対して納豆ワンパックです。 はい、
地獄な気もするけども、
いい具合に混ぜた納豆をこう上からこうさらっとかけさせていただきました。
きついんじゃないのこれ。まあ、奇跡が起きるかもしれません、うん、食べます。いただきます。
はい、悪くなくない？
いや、うん、思ってたよりはまずくない。
うん、
うん、いや、うまいかもな。
うん、
ちょいうま、
うまいんじゃないこれ。
ちょっと口がびっくりはしてるんですが、
ただまあ七チキと納豆を口に入れたって感じですね。
そういうことですね。
まあ、混ざって融合したってわけじゃないけど、
いや、まずくはない。
うんうん、思ったよりね。
そうですか、
うまいのこれ。
うん、うまいかも、
うん、
いや、いや、信じていいのかリスナーの皆さんがやってみたらどうするん。
いや、全然自信持ってやってみてくださいって言えるよ。
俺はまだちょっと警鐘を鳴らしとくわ。うん、あの、食えはした。
うん、
うん、激うまではないですよ。
悪くないぐらいか。
そう、七チキ送った方が もうもちろんいいよ俺は。どんどんいきましょう。
はい、
山口の大関は七チキンナゲット。
あら
ですね、
名前いいよ。
いいですか。
うん、
七チキをもうミキサーですりつぶしまして、
え、
そこにちょっと小麦粉など入れて、
うん、
こうぐっちゃぐちゃにして、
はあ、
それをハンバーグというかね、ちょっと油で焼いたというか、う
ん、こんがり
こんがりと。
どうなるんだそれ。
それをケチャップにつけて食べてみましょう。
おー、チキンナゲットを食べる感じで、うわー、見た目が面白い。
こちらです。
ハンバーグみたいな形ですね、本当に。
でしょ、なんか焼きおにぎりとかね。
うんうんうん、うん、
ケチャップをつけて、
はい、
いただきましょう。
いただきます。
いただきます。
うわ、
うん、うわ、違うぞ。
全然味が違うぞ。
すげえ、
うめえ、
うめえな。
うん、
すげえよ。
何これ。
うん、
めっちゃうまい。
七チキンナゲット、
うん
うん、
あー、うまいぞ。
いいぞ、ケチャップと合うね。
合いますね。
合いますね。
ちゃんとチキンナゲットですね。
ですね、単独首位ですね。
です。
はは
でもこんなことしていいん。
どういうこと。
七チキに失礼じゃない。
あ、出た。
すりつぶしてさ。またあげられてさ。
リスペクトを持ってすりつぶしてるから。
ならいいのか。
問題ございません。きめ細やかになってるわけですから。
そういうこと。食感が全然違うもんね。
全然違う。うわ、うまいわ。普通のチキンナゲットでもない。
そうですね、
七チキンナゲットです。
あの皮の部分かな。
あ、皮もね、
パリパリだったわけでしょ、もともと。
はい、
それとこう身の部分がこう混ざり合ってぐちゃぐちゃになってるから、うん、なんか新しいですね。
よいしょよいしょ、
素晴らしい。
ありがとうございます。
横綱いきますか。
いきましょう。
後ろの横綱はコンポタ七チキ。
そうそう、うわ、で出してきた。うわ、
コンポタージュを用意いたしまして、
はい、
その中に、
うん、
食べやすいサイズに切った七チキを豪快にぶち込んでおります。
まあ、うまいんじゃないのこれ。
しっかり混ぜてお食べください。
もう花から分離してる料理だもんねこれ。
おお、入ってるね。
入ってるね。
そこに沈んでましたけど。
ああ、コーンよりちょっと大きいぐらいのサイズのチキンを入れたわけだ。
そういうことでございます。
いただきます。
はい、うん、
うんうんうんうんうん、
はいはいはいはい、
うんうんうんうん
うん、いかがこれ。
複雑な気持ち。
うん、
コーンポタージュに七チキを入れた味でしかないのが一つ。
うん、
だけど、
うん、
コーンポタージュが豪華になってる
でしょ。
うん、
コーンポタージュで少し腹が満たされるというか、
うん、
コーンポタージュをこう 飯に寄せていったっていうかさ、
これで米いけるかも。
これで米
ギリ、
これを朝食にするっていうのはありだと思うよ。
あり、ボリューミーなコーンポタージュか、
うん、
まあ横綱ではないかなと。
やめろ、
冒涜だなとどちらに対しても
久々に聞いたな、冒涜だ。
いや食えるよ全然それは、
うん、
互いに邪魔してなさすぎて空気読みすぎて、うん、逆に何も発言してないやつみたいな
会議進まない、
会議進まない感じ。まあ思った通りの味だなと。
そうか、ありだと思いますけどね俺は。
ありよりのなし、
ありよりのなしか
でしたね、
まあ、突き抜けではない。
そうでした、
わかりました。
山口の横綱発表します。
はい、
山口の横綱は七チキ餃子。
うわお、餃子に手出した
です。もう餃子の皮で包んで焼きました。以上です。
そのものを
切って、
切って、
はい、ブロックを
ブロックにしてではある。
そうそうそう、
はあ、どうなるんですか。
こちらです。
餃子ですね、完全に見た目。あ、でも中の茶色が見えてますね
って感じでしょう。
はい、普通の餃子とはやっぱ色が違う感
じ。違いますよね。これをもう餃子のタレにつけて食ってみましょう。
はあ、なるほどね、うん、
こちら見た目は餃子です、
うん、
これを餃子のタレ用意してますんで、こちらにつけて、つけて、はい、いきますか。
はい、
いただきます。どうぞ。
言っていい、俺が
言っていい、言って、
微妙
あのね、うん、外の皮がいらない
それって
七チキの、
あ、七チキのか、
七チキの皮が邪魔でしたね。今
餃子の皮と七チキの皮か。
うん、皮が2枚ある感じがちょい肝、
うんうんうん、噛み切りにくいというかね、
うん、なんか疲れたね。
疲れた、なんかもうやだ
チキン食いすぎたらよくないね。
一番最後に餃子だからね、
うん、ちょ重い、
重い、持たれてる。
この後あのお好み焼きを作って YouTube 編集するんですけど大丈夫。
やりたなということですか。
ということですね。
はい、よかったら皆さんもやってみてください。
はい、七チキナゲットだけですよ。
いや、納豆のやつとかもやってくださいね。
いや、気をつけて。
では次回のお題を発表してください。
テンションが上がることを発表しよう、パート
3。出た、
短い期間でガンガンやる。
テンションが上がることはもう3回目ですか。
3回目です、
ね、おー、やってますね。
あれ面白いもんね。
確かに、またやっちゃおうと。
テンション上がりますから。
まあいっぱいありますからね。
はい、
考えていきましょう。
皆さんもテンションが上がることあれば送ってください。
お願いします。では続いてのコーナーに参りましょう。
はい、続いてのコーナーはお便りで韻を踏もう。
よっこいしょ、
よっこいしょ。
はい、
はい、
新コーナーですね。
はい、今までいろんなお便りが来てますよね。
はい、
そのお便りの、文章の一部分を切り取って、
うん、
その文章で韻を踏もうという、それだけのゲームです
よ。そういうことですね。
で、どっちの韻が素敵だったか、うん、
はい、
これで戦う。なので5戦して3勝した方の勝ちにしましょう。
OK、
はい、
判定はもう自らやるしかないと。
自ら判定して
OK です、
うん、ああ、そっちの方が無理がない韻だなみたいなね、
うんうん、じゃあお便りを数枚用意してますんで、
はい、どれいきます。
今まで来たやつ、
はい、はい、これ、
はい、
リンゴと小鳥さんの、
うん、
どの部分いきます。収録に間に合いませんでした
という文章がありますね。
これ全部踏む？
長めですね収録に間に合いませんでした。
速さもポイントよこれ、
うん、はい、
早っ。
言っていいですか。
いいよ。
収録に間に合いませんでした。
うん。
究極に味わいが変でした。
うわ、やるな。
どう？
いいんじゃない？
いいでしょ。
俺も一応いくよ、
うんうん、
16時にはいませんでした。
おお、まあまあまあまあまあまあ、
うん、どっちにする？あなたは？
究極に味わいが変でした。
16時には いませんでした、16時にはいませんでしたか、
うん、収録に間に合いませんでした。
いいね、この速度で出る俺たち。
ねえ、これどっちの勝ち？
お前かな。
いいの？
究極に？
究極に味わいが変でした。
あー、それなんかキモいからそっちの勝ちだ。
オッケー、やった、ワンポイント。
やっぱキモい方がいいんでね。
はいはいはい。次どのお便りにしますか？
うちの顔見ろさん。
はい。
番付の回答。
はい、番付の回答。
これ一瞬でいけるよ、こんなのは。
うん、
OK。
はい、
半グレの斎藤。
うわ
ー、よっしゃ。
いいじゃん。
いいでしょ。
いいじゃん、
半グレの斎藤。
番付の回答、
OK、半グレの斎
藤。やば、それにはちょっと、うわー、なるほどな。
長引いたらマイナスポイントです
から。ですよね。じゃあもう言っとくわ。
はい。
サンフレの代表。
お、結構すごい。いいの出すね。
うん。
サンフレの代表と、ハングレの斎藤。斎藤。
いや、そっちの方がキモいよ。
やっぱ意味が全然違うのに通ってた方が美しいもんね。
う
ん、
もう一回ちょっと順番に言っていい？
はい。
番付の斎藤。
ハングレの斎藤。
サンフレの代表。
うわ、全部いいね。
全部って
何？俺もらっていいじゃん。
いいよ。
よっしゃ。
一生いっぱい。
一生いっぱい。
はい。
次のお便りいきましょう。
じゃあ、
うん。
これ。みやっこさん。
みやっこさん。
オマージュのお話。
うわ、むず
で、言ってみる？
いいよ。オマージュのお話？
うん。はい。出た。よ。言うよ。
どうぞ。
オマージュのお話ね。
はい。
ポタージュの粉なし。
おお、いいね。いいね。
はい。
いいの出すよ。いきます。
どうぞ。
ソバージュのお下がり。
お下がり。
そう、ビロビロビロビロっていう髪の毛をまあもらったんでしょ
う。もらうとかないだろう。
いや、ポタージュの。
粉なし。
うわ、それですよ。
勝ちでいい？
勝ちでいいよ。
ありがとうございます。
意味しっかり通じてるもん、
2勝目いただきました。
やるな。
あと1回勝ったら勝ちだ。
やば。
じゃあこれ、
はい、
テルメさんのお便りからいきましょうかね。じゃあ、
はい、どこをチョイスするかよ。
周囲の反響。
おお、いいよ、簡単に踏めそうだよ。
うん、
はい。
早っ。
獣医の感情。
なるほど。
はい。
うんうんうんうん。獣医ドラレしたわ。
取りました。獣医の反響。
獣医の感情。
そう。
獣医っていうのは、
動物病院。
動物病院か。
うん。龍二の感情っていうのもあります。
やめろ、どんどん出すな。はい。
はい。
周囲の反響ね。
うん。
中二の番長。
いいですね。
はい。
周囲の反響。
中二の番長。
おー、いいじゃないですか。
三年差し置いてね。
おー、いいね。
はい。
俺は獣医の感情。
うん。
まあ、龍二の感情とか、龍二の感想。
うん。
もう入れて。
もう入れてってなんだ。まあ、お前の勝ちで
い
く？
いいですか？
2-2 で最後、決勝戦。
よしよしよしよ。
はい。
ちょっと最後長いやついくか。
こちら。
ちょっと長めにいこう。
長めのやつね。
はい。
夜ちびさんからのお便り。
うん。
どこ行くかですね。足湯すると足の匂いがなくなりますよ。
長っ。そこ行く？え、待って。もげて。
足湯すると足の匂いがなくなります
よ。いやいや、無理、無理かも。足湯すると足の匂いがなくなりますよ。
はい。
いや、無理なんじゃないこんなん。足湯すると、あ、もう足の匂いがとかにしませんか。
足の匂いがなくなりますよ。
うん。
足の匂いがなくなりますよ。
それでも長いからね。
うん。
足の匂いがなくなりますよでいきましょう。
うん、
できました。
マジ？
めっちゃ聞こえにくいライムとなってますが、
ほう、
いきます。
足の匂いがなくなりますよ。
ダニホイホイはマスダにあるよ。
ダニホイホイはマスダにあるよ。わかりにくくなったね。ちゃんと全部踏んでる
はず。ダニホイホイはマスダにあるよ。
うわーすごいですね。
もう一個出た。
はい。
秋の木の実が桜になるよ。
意味わからんけどね。
ああ長い長い。
出るね。
出るね。
うん。
かき氷のみじゃさすがにカスよ。
どんどん出てくるこいつ。はい。
出た。
うん。やべ、こんだけ時間かけて意味がわからんことしか思いつかんかった。
いきましょう。足の匂いがなくなりますよ。
箸の色には白米合うよ。
意味わからん。
意味が
わからん。色に、
うん、箸の色には白米が合うよっていう。
うわちょっとよくわからない。
いやダメだこれは。
第1回お便りでインフも優勝者は
山口大衆。
やったー、ありがとうございました。
ちょ、最後の畳みかけがやばかったね。うん、
ビートに乗ったら無理なんでしょうね俺ら。
絶対無理でしょ。うん、いやでも面白かった。
面白い、
うん、
風流の遊び。
そうですね、
はい、またお便りたまったらこれと構成ネームバトルを繰り返して いけますね。
いいですね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでエンディングでございます。
はい、今回ね、あの千鳥さんとロケしたり、
はい、
今生のね、
うん、
今夜の晩餐でちょっとあるものを装着してそれが取れなくなった事件とかいろいろあるんですけども、
うん、
またオンエア後に話したいな。
そうですね、
はい、
あとこれは言うことじゃないですけど、あの内ヶ谷の仮が入ってるんですよ。
いや言うことじゃないよ。
内ヶ谷の仮が入っててそれがどうなるか怖いんですよ今。そういう状態です。はい、
そういう状態ですね。
うん、じゃあ最後
へ
メンバーのヘアラジオでウイニングラップ。
ウイニングラップしていいの？
ウイ
ニングラップはできないですよ。
ウイニングインフミメンバーのヘアラジオ。
ゲンガーの手がマリオ。
キモキモい言葉。以上でよろしいですか？
はい、
はい、ということでメンバーのヘアラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想、やってほしいコーナーなどございましたらラジオネームを書きの上送ってください。メールアドレスは radio@member902.com radio@member902.com までお願いします。
メールを送っていただいた方にはメンバーの変なポーズが件名本文なしで送られてきます。お気をつけください。
お願いします。次回の収録日は3月12日金曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いいたします。ということでまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。